午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、マス、AC です。2026年7月2日のマス .AC カテゴリから、厳選した3本の論文をお届けします。1本目は、ジャンリュック・シャベールさんによる、When is the ring of integer valid polynomials over a group ring APR/UFER domain？ 軍艦上の整数値多項式間はいつプリューファー領域になるかです。この論文では、軍艦上の整数値多項式間がプリューファー領域となるための条件について詳しく調べています。具体的には、代数的数体の整数間と有限群を組み合わせた軍艦に注目して、どのような条件が揃えばこの性質が維持されるのかを分析しています。ここでのアプローチがとても丁寧で、特に巡回群のような具体的な例を挙げて、間の同型を用いて分解して説明している点に説得力があります。最終的に、この多項式間がプリューファー領域になるための必要十分条件は、その有限群がアーベル群であること、つまり交換可能であることだという結論を導き出しました。非可間代数や間論という非常に専門的な分野の話ですが、最終的にアーベル群というシンプルな条件に集約される流れは非常にすっきりとしていて心地よいですね。数論的な構造が多項式間の性質をきれいに決定づけていることがわかる興味深い研究でした。2本目はフランチェスコ・ナバッダさん、アイシャースルーブ・クレシさん、寺井直樹さんによる On the Linearity of Square Free Powers of Edge Ideals、 変異レアルの平方自由類上の線形性についてです。この研究ではグラフから作られる変異であるというものの、平方自由な類上という少し特殊な形式に注目しています。具体的にはグラフの中のサイズが P であるマッチングに対応する単項式で生成される異であるを扱っています。この異であるが線形関係にある、つまり第一指示 G 化群が線形形式で生成されるための組み合わせ論的な特徴付けを明らかにしました。さらに1次元のフラッグ単体的複体とそのスタンレーライスナーイデアルについても考察しています。このイデアルの平方自由類上におけるベッティ表の形状を記述し、線形分解を持つための条件を組み合わせ論的に示しました。グラフの構造という視覚的な要素が代数的な分解の性質にまできれいに結びついている点に、この研究の鋭い洞察が感じられます。最後はマス .ap からのクロス投稿で、カルラ・バレンシア・ネグレートさん、クリスティアン・ガライ・ロペスさん、マルコ・ファベラ・ロドリゲスさん、アロンソ・アンダ・ピア・ビベロスさんによるトロピカル・ジオメトリ・アズ・アレストリクティド・アーキテクチャー・フォー・フィジックス・インフォームド・ニューラル・ネットワークス・アプリケーションズ・イン・ノンライン・アー・フルイド・ストラクチャー・エクサンプルズ、物理情報ニューラルネットワークのための制限されたアーキテクチャとしてのトロピカル幾何学、非線形流体構造相互作用の例への応用です。この論文では、トロピカル微分代数幾何学と物理情報ニューラルネットワークを組み合わせたトロピカルピンという新しいハイブリッド手法を提案しています。通常のニューラルネットワークで非線形微分方程式を解こうとすると、最適化がうまくいかずに収束が止まってしまうことがよくあります。そこで著者たちは、トロピカル代数を使ってネットワークの構造に厳格な制約を設けるというアイデアを思いつきました。具体的には、解となるべき形式的べき級数のサポートを特定し、物理的に許容される次数にだけ重みを適用させることで、探索範囲を大幅に絞り込んでいます。実際に衝撃波が発生するバーガース方程式などで実験したところ、ネットワークが勝手に衝撃波を滑らかにしてしまうミスを防ぎ、非常に高い精度で解を導き出しました。単なる深層学習に頼らず、代数的な裏付けを持ってネットワークの形を制限するというアプローチは非常に合理的で説得力がありますね。そんなこんなで、今日はプリューファー領域や変異である トロピカル幾何学から軍艦、物理情報ニューラルネットワーク、そして線形分解まで非常に奥深く刺激的なトピックを巡ることができました。数学と物理の交差する世界に触れ、とても知的な興奮を覚える時間でしたね。それではまた次回もお楽しみに。